はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士兼不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は9月4日の木曜日ですね。人間って追い込まれたら本性出ますよね。あ、ちょっとまた今日も子供の話したいんですけど、ついこの間ね、僕が実家に行った時にちょっとした荷物を整理してたんですよ。そしたら、これ紙袋なんやったっけなって、自分のね、学習机のね、あ、もう懐かしいなって、もうそれも捨てなあかんなって言ってるんですけど、下の方にこう紙袋があって、でガサガサって開けたら、まあ、パーティーグッズがいろいろ出てきたんですよ。これ本当懐かしいな、大学の卒業の時とかのなんかイベントとかでかぶったかぶりもんとかね、なんかこうタンバリンが出てきたりとかね。タンバリンは僕はユズのコピーとかもやってましたから、まあ持ってるんですけど、半月板のやつ、半月板は膝のやつじゃないか、半月型のタンバリンとかね、うん、でその中に馬のかぶりもんがあったんですよ。わかります？リアルなやつで、ゴムのやつ、なんつったらいいのかな、バンビーのお笑いコンビの、ダンソンってネタあったじゃないですか。ダンソン、トゥーザキー、トゥーザキーサーザコンサー、ダンソン、ニブラ、タラララララララララ、あれ子供めっちゃ好きなんですよ。あ、わかります？今のやつね。いや、まあ、あれでこう被ってるやつですよ、うん、ね。村長、村長、村長さんとか言ってたあのやつね、わかる人だけわかってくれたり。で、馬の被りもあったから、うわ懐かしいなと思って、あ、そうや、ふと思い立ったわけですよ。この悪巧みバーニングがね、妻にすぐこれ写真送って、今これ持って帰ってると、こんなん出てきたと、これかぶって家帰ったら子供ら大泣きするかな。そしたらもう妻からね、すぐね LINE 帰ってきてね、わらわらわらっつって、ビデオ撮るわグーみたいな、まあそんなやり取りちょっとやりまして、まあ、何時頃には帰ると、でも準備整ったらまた LINE するから、で OK ってなったらピンポーンって押すし、でそれでちょっとビデオ撮ってくれってね。まあ、うちには子供たちね3人いますから、まあ小3のね9歳の長男と4歳の長女ちゃんと、そして1歳9ヶ月をね、この間9月に入って迎えました。11月1日誕生日なんでね、はい、そんな、まあ3人なんですけど、まあ、長男はまあ大丈夫だろうと、ただ下の2人ですよ、どんな反応見せるのかなと思って、うん、でこう帰ってきて、で準備整えてですね、もういいか言ったらもう OK っていうのが来たから、よし、もう頭かぶりもかぶってね、その時だけはちょっと近所の人が家の前を通らへんようにだけはもう祈りましたけどね、おかしなやつじゃないですか、かぶりもんして、なんかもう強盗かなって、もう通報されても怖いしと思って、もうさっとねかぶってね、ピンポンって押したんですよ。そしたらバタバタバタって、もう子供らいつもね出迎えてくれるんですよ。おかえりーっつってね、うん、とっちゃんとっちゃん今日こんなことがあってねっていつも言ってくれるんですけど、今日はちょっと様子が違うよと思って、で、あれっつってガチャッ開いたんで、スッって開けてからも間を持たせてですね、そっから扉をバッて開けて中にブーって入っていったんですよね。そしたらもうビタッて固まって、3人ともがこう目の隙間から、ちっちゃい隙間から僕も覗きながらですね、もう顔のところをうわーってこう揺らしながら、うーっつってやったら、もう4歳長女ちゃんがギヤーです、いやーですね。でもうあって後ろに引いていった次女ちゃんもえーんってなり出して、もうでも長男は強いですね。そっからえいえいえい、もう分かってるんですよ父ちゃんって、もうすぐ服見たら分かるし、で全てを理解した上で、長女ちゃんを羽交い締めにしてこっちに持ってくると、やめて、悪いね、この男どもは悪いね。もうそれをこうね、ずっとね妻がね、いやー怖いーってちょっと演じながら、うん、まあそういうのやったんですよ。もう出ますね、もうギャーって声で威嚇してきました。もう長女ちゃん怖いけど、もう後ろにおる次女ちゃんも守りたいし、もう兄ちゃんもやめてよ、なんでそんなことするのよの、もう思いを全て込めてのギャーって言うてきて、でもそこで玄関でですね、もう長男が馬乗りになってきて、もう馬だけにね、 うん、僕に馬乗りになってきても取ろうとするんですよ。もうお面のところもう外すな外すなって思いながら、うおーってこっちも耐えて、でそしたら、はい、ちゃうちゃんちゃうちゃんやろう一緒にやろうってやったら、もうポカポカやってくるんですよ。もうけなげやな、後の動画で分かったんですけど、引っ張ってきてるやん。でも父ちゃんがもう足をもうガッてね、ちょちゃんのやつ持ったら、もうバタンってこけながら、いやーって言いながら、もう大嫌い大嫌いって言ってくる。一番言葉の強い武器って思ってる、もうそれを投げかけてきましたね。手を出す動向よりもこの言葉が一番私の中で強い武器だっていうので、もう大嫌いっていうのもずっと言われてね、うん、でも最終的に僕はバッてこう取られて、でそっからポカポカポカってやられて、その幹事長ちゃんも後ろでえんえんって、うん、ちょっとこの動画はあのお蔵入りですな。もうこんなんジージバーバーに見せたら、もうなんてことするんやなって、もう孫ラブなんでね、うん、ちょっとそれはもう見せられない。何年か経った後に笑い話で見せれるかななんて、そんなのが撮れましたね。うん、まあそんなんがあっての翌日、まあいやおもろかったな言って、もうごめんなかわいそうなことしてな言って、うん、だから言うこと聞かへんかったらまたお馬さん来るよなんて言いながらね、もうずる賢いですね親は、もうそういう風に使うんだな。で次の日僕ガチャってただいまって普通に帰ってきたらね、あの部屋にね入って、普通の学校ですよ。うん、なんか長女ちゃんがちょっとなんか、うん、無表情なんですよ。で妻がニヤニヤ笑ってるんですよ。どうしたんって言ったら、ガチャって帰ってきた瞬間、今日はおばさんじゃないかなって言うんですって。父ちゃんだよ、昨日はごめんね。可愛げがあるなと思って、素直なままに成長してほしいなと思ったんです。みんないい子ですくすく成長してね。さあということで、本日の本題は、副業規定に反しないように申請はすべきなのか、公務員不動産投資家は必聴、はい、そういった内容でお話をさせていただこうと思っております。はい、兼業許可申請、これは出した方がいいんじゃないか、そういったテーマでちょっと切り口でねお話をしてみようかななんて思っております。はい、僕自身もね過去にね消防士として働いている時に不動産賃貸業始めましたから、まあ、その時の経験も含めてお話をしてみようかななんて思っております。さあ本題に入る前にお知らせをさせてください。いよいよ来週末ですね、9月の13、14日熊本合宿リフレーム不動産キャンプで行います。ぜひともですね皆さん現地にお越しいただきたい、予定調整できたよドタさんっていうのも大歓迎、になってますんで、ぜひともご検討くださいませ。ガングロ大家さんですね、熊本地元の方で、やられてますが、まあ、地区の古いビルとかマンションとか、もう全空物件とかもねやられてるような、そんな再生系のイメージ。そして最近はですね民泊の運営等もされていまして、その民泊物件において勉強会を開催させていただき、そして宿泊もさせていただく、懇親会も全てということで、もう学び大きい一日になることを受け合いでございます。そして翌日はですね、徳ちゃんさんに、木造の新築アパートの見学会をさせていただくということでですね、これもまあ2日間の企画になっております。午前中は徳ちゃんさん、そして午後からまたガングロ大江さんの再生物件、はい、これを見せていただくなんていう内容になっておりますので、ぜひともですね、こちらご参加ください。どうしても日程が合わないんですっていう方はですね、リアルタイムのズーム配信もございますし、後日の動画配信もございますので、そちらの方ですねお申し込みいただけましたらありがたいです。まあ一応ね反響を受けての開催後のこちらは受付もしていく予定ですので、はい、ご検討いただけたらと思っております。そしてですね、当会のイベントとしてはですね、10月の11日の土曜日ですね、アズマックスさん、現役消防士でありながら兼業許可申請、今日のテーマにもちょっとね触れていく形になりますが、兼業許可申請を取られながらいろんな事業ですね並行して行われているという、本当に事業家の方でございますね。この内容はもう本当に僕も気になるところですが、とにかくそこに取り組むに至るメンタルとか、どういって内容っていうのか、まあ、流れで、そんないろんな事業に取り組まれるっていう発想に至ったのかっていう、このメンタル面のお話とか、まあ、たくさん聞きたいことありますんで、僕自身がものすごく楽しみにしております。こちらも現地受講ですね、大阪、でございますが、日程合わないという方はズーム、そして、動画の配信も行っております。行う予定、今はもう公開してますんでね、よかったらお申し込みください、よろしくお願いいたします。そして10月の25日ですね、こちらはリフレーム不動産キャンプと名古屋のワクワクさん、はい、のコラボイベントということで、奈良県のとある旧廃校っていうんですね、まあ、それの体育館を貸し切って みんなでファミリーイベントやっていこうぜっていう、そんな企画になってますので、ご家族皆さんで参加いただきたいなっていう、そんな一日になっております。明日の夜にですね、運営会議行っていきますんで、夜の9時半から、はい、よかったらまたこれズームね、公開しようかなって、リフレーム不動産キャンプの中でね公開しようと思ってますので、参加できる方はですね、ぜひとも公開運営会議、ご参加いただけたらなんて思っております。よろしくお願いいたします。さあ、それでは本題入っていきましょう。副業ね、認めてくれたらいいのにね、なんていうことも思うんですか。まあ、公務員っていうのはね、公共のやっぱり職に従ずる、ね、順じなければいけないので、要はまあその規定が決まっているわけですよね。地方公務員法の第38条をね、まあ信用失意行為の禁止、まあ営利を目的とする業務への従事の禁止っていうやつですね。まあこれは要はもう自分で稼ぐようなその仕事をしないでくださいよっていうような、ざっくり言うとそういうことなんですけど、まあただやむを得ない場合もあるでしょうということで、まあそれを行う場合、今回で言うところの不動産賃貸業、大家業というのを営む場合であれば、ある一定の基準まではまあ申告は不可ですが、それを超える事業規模、具体的に言うと5棟10室未満っていうね、規模感ですよね。1戸建てであっても5棟を超える6棟になる場合、はい、は必要になります。未満だから、あ、そうか、5棟に達する時点でも、事業規模っていう形ですね。で、1棟であっても10室を超える場合、9室までだったら大丈夫だけど、10室になるんだったら申告、そして、許可が必要ですよっていう場合ですね。はい、こういうふうに決まってますと。で、任命権者の許可が必要ですよ。あとは家賃年収が、まあ、500万円を超える場合、利益じゃないですね、売上が、賃貸業の売上が500万超える場合、まあいうふうに決まってますと、いうことで、まあ、これ超えるまではね、特に申請も許可も必要ないですが、これ超えるんだったらやっぱり申請して許可が必要ですよっていうこと、ただ僕は、まあ、申請していなかったんですが、まあ、これは妻を代表にした会社を立ち上げてっていうことがありましたし、で何よりそちらの法人の方で融資を受ける体制がある程度整っていた、要は、物件を購入するときに、相談を持ちかければ、まあ、銀行さんからお金を借りることができましたし、ある一定規模ですね、僕でいうところの家賃年収4000万円の80室ぐらいで、まあ月のキャッシュフローが100万円到達したかなっていうレベルまではですね、ここに達することができましたので、まあそこから、自分はもう退職をして、自分が代表になり変わって、で4年前2021年の3月に退職、4月以降は自分自身が代表になってっていう形で、どんどんどんどん会社規模を大きくしていって物件を購入してこれたので、まあそういった申請はしなかったんです。でもね、これ人によってはなかなか今の情勢でその奥さん代表の会社だけでは借りていけないっていう場合があると思うんですよ。例えば法人の方ではちょっと実績が伴わないですが、あなた個人の属性としては、まあ、年収もある程度ございますよと。で、個人に対して融資を出すことはできるんですが、ただその場合、職業的に任命権者さんのその副業許可の、まあ、認定がいりますよ、認定書の提出が必要になりますよって言われる場合があると思うんです。で、この時に、ああそれが必要なんだったら諦めようとなるのか、いやチャンスがあるんだったらそこを開いていこうって思うのか、これ結構ターニングポイントになると思うんですよ。僕は少しでも可能性があるんだったら開かないという選択肢はないと思うんですよ。ちょっとややこしい言い回ししたね。いや本気で今の仕事を辞めて、もう数年後にはもう退職をして、この不動産業一本で食っていくんだ、そしてその食っていくっていうもう地盤規模感、まあ、ここをもうしっかり固めてからいろんな事業に手出していきたいなみたいなね、その経済的基盤をこの不動産賃貸業で築いていくという決意があるのならば、それは選ぶべきだと思うんですよ。可能性が開かない方向に行く必要ないと。ちょっと言い回しがややこしいな、ずっとね、だってもう自分の可能性が開くことにだったらもうどんどんどんどんベットしていくべきだって僕は思うんですよ。だから許可申請が必要っていうのであれば取っていこうっていう、でここで申請した時に、でもそれで拒否されてしまったら、ただただなんか不動産賃貸業始めようっていうことをね、上司にバラして、それで今後運営していくにあたってもなんか電話をこそこそしとんなとか怪しまれるだけになっちゃって、やりにくくなるんじゃないですかっていう不安な方もいらっしゃるかもしれない。可能性はありますよ。でもね、基本的にはその任命権者っていうのは申請されたら許可を出さざるを得ない、まあ、こういう場合があるんですよね。でもあくまで申請だから、それ否定することもできるよね。 立て付けはそうです。ただですよ、このパターン考えてみてください。公務員です、あなたが、うん、でお父さんお母さんから相続で事業規模の例えば20室1棟のマンションを相続することになりました。で相続したらもう必然的に運営せざるを得ないじゃないですか。でマンションね、まあ購入っていうかもう相続ですって、うん、そうなった場合に、いやあなたは公務員だから、この事業規模の運営することはダメですって言えないんですよ、基本的には。だって一その任命権者公務員が個人の相続を否認するという権利はないんですよね。ですよね。もう事業規模になっちゃうからもう否認ですって、相続しちゃいけませんって、なんでその個人の相続を制限することができるんですか。だからそれを言われたら許可せざるを得ないんですっていうこと、相続の場合はね。だからここの立て付けなんですよ。じゃあ売買で積極的に自分が購入していく場合っていうのはどうなるのってなったら、それは拒否することはできますと、うん、ただこれって後出しじゃんけんじゃないですか。相続する予定なんです、こんな予定があるんですってなった場合に許可出してくださいよってなったら、もう許可せざるを得ない。で許可が出た後に、あ実際ちょっと相続の話は流れたと、ただこのおじさんおばさんから、これ引き継ぐっていう話に結局なりまして、そうなんですよ、持ち物が父母のものもあるんですが、ちょっとそれが、まあ今回ちょっとおばがもう子供もいないので、もうそれで引き継ぐことになったんですってなった場合は、ちょっと売買という立て付けになっちゃいますがっていう、まあ、こうやってね、その先々起こっていないことに対してはもうその都度その都度判断していく。でそのなった場合には、まあ、どういうふうな判断になってくるのかっていうのはケースバイケースなんですがね、あでもおばおじから引き受けることも僕相続やと思ってたんですけどねっていう、あそういう制度の違いが、あ売買になっちゃうんだと、いろんなやり方があるじゃないですかね。親子であったって名字が違う、名前が違う、住んでる場所は違う、全然ありますよねっていう、ちょっとこの辺は業界を呼んでくださいってことなんですよ。ただこの辺、まあ、進めていくにあたってやってみなけりゃどこまでできるかできないかなんてわからないんです。やる前からいやいや無理って諦めるんじゃなくて、自分で取りに行く姿勢で、そこをこうかいくぐっていくための道筋を自分で見つけていこうという、そうできない理由を作るんじゃない、できるための方法を探っていかなければいけないんだよって、こう事業とか投資を今後していく上ではこの発想っていうのめちゃめちゃ重要なんだよっていうことが僕は言いたい。そしてチャンスがあるなら 1% でもチャンスのこの可能性が上がるならば、僕はその手法は取っていくべきだっていうふうに決意を込めているんだったら本当にやるべきだなっていうのを思ったっていうお話でございます。まあ具体的な実務とかはね、実際そのまあ地方によっても違います、自治体によっても違いますし、やるべきことっていうのはね、しっかりまあ調査する必要はありますよ、うん、ただ、最初からですね、いやそれも難しいからやめておこうじゃなくて、一旦チャレンジしてみるということをでもって、ちゃんとその正当性の理由っていうところから探っていって、この感触だったらいけるなってっていうのでゴーしていくとか、はい、その辺の発想はすごく大事なんじゃないですかねっていう、はい、お話でございました。いや実際ね、まあまあ、任命権者の方が、まあ、理解あるっていう人の方が少ないと思うんですよ。そういった経験をしてる人が少ないし、やっぱり事なかれ主義ですからね、こういう言い方してもあれですけど、まあ、公務員の方とかあんまりこう不祥事とかそういうところに敏感な人はもう多いですから、うん、ただもうこちらとしてもしっかりと与えられた権利を行使するために、こういった許可が申請が必要なんですよって、こそこそやるわけじゃないんだ、堂々とやっていくんだ、そして、自分が、まあ、相続した後にその経営の部分に関しては、外部の管理会社にしっかりと委託をしていくから、自分はもうただのオーナーというだけであって、その事業を行っていく立場ではないんだよっていう、このあたりもきっちり説明していくことってめちゃくちゃ重要ですし、こういった組み立て、そして相手に伝えていくっていうスキルも上がりますよっていうことで、もういいことしかないです。はい、そういったちょっと視点で、皆さん、公務員の方はですね、特にこういったところを取っていってみてはいかがでしょうか。知識は武器ですよ。はい、ということで、今日の放送もいいねと思いましたら、ぜひいいねボタンをよろしくお願いいたします。早いですね、もう明日金曜日ですよ。はい、まあ1週間に1回の5時45分からですね、朝活ライブということで、やらせていただきます。さあバーニングは起きることができるのか、まあ、それも含めてね、楽しんでいただけたらと思っております。はい、それでは本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。